スペイン語圏の学生向け通学カバンの適正需要計算法。学生の体重の 10-15% という範囲を参考に、通学カバンの重量を計算し、空のカバンから水筒を電子機器まで含めた実際の荷重を測定する方法を説明します。割合だけでなく、着用状態、移動時間、痛みの有無も合わせて確認する必要があります。居住国の保健教育当局や学校が独自の基準を示しているか、まず確認します。学生の体重と普段使うすべてのものを入れた通学カバンの重量を同じ単位で測定します。学生の体重に 0.10-0.15 をかけ 10-15% の参考範囲を計算します。不要なものを取り出し、重いものを背中に近い位置に配置してから、左右の肩紐を調整します。時間割や移動経路が変わったときは再測定し、痛みしびれ歩き方の変化を観察します。スペイン語圏全体に共通して適用される単一の法定ランドセル重量基準は確認されていません。まず、学校や居住国の保健教育当局が別途基準を案内しているか確認してください。別途基準がない場合は、一般的に示されている生徒の体重の 10-15% という範囲を参考に点検できます。計算には体重計と普段の登校時に使用するランドセルが必要です。申請期限はありませんが、進学期前、時間割の変更後、新しい教材や電子機器が追加されたときに測定することをお勧めします。政府支援や申請手続きではないため、共通の申請ポータルもありません。まず確認すべき対象準備部時期、誰が点検すべきですか？ランドセルを自分で背負うか引いて通学するすべての生徒が点検対象です。年齢や教育段階だけで同じ上限を一律に適用するのではなく、次の条件も合わせて確認する必要があります。生徒の体重と体格カバンを運ぶ時間と移動距離、階段、公共交通機関、未舗装道路などの通学環境、既存の腰関節の疾患や障害、しびれ、皮膚の圧迫痕、または歩行の変化、既存の疾患がある生徒や、医療従事者から活動を制限されている生徒は、一般的な 10-15% という数値よりも、個別のいる学校指針を優先する必要があります。準備するもの、生徒の体重を量れる体重計、授業日に実際に使用するランドセル、ノート、フル箱、給食または穴食、水を入れた水筒、ノートパソコン、タブレットと保護ケース、充電器、体操服、楽器など、その日に運ぶ追加の持ち物、電卓または携帯電話の計算機能、いつ測り直すべきですか？進学期直前に一度測るだけでは十分ではありません。曜日ごとの時間割が確定したとき、教材が追加されたとき、季節の衣類や電子機器を入れ始めたときに再度測定してください。少なくとも荷物も最も多い曜日と最も少ない曜日をそれぞれ測れば、実際の差を確認できます。国教育段階別の推奨事項を確認する方法、ランドセルの重量に係る資料には、政府の規定、学校の指針、小児科専門団体の健康上の推奨事項が混在しています。専門団体の推奨比率を法的上限や学校の義務と誤解しないようにする必要があります。地域間の例示されている参考範囲解釈する際の注意点、スペイン小児科学会、アソシアシオン・エスパニョラ・ディペディアトリア系列の案内、適正荷重及び重量分散の案内。具体的な推奨比率は、当該機関の最新案内で確認する必要があり、国全体の法定上限と同じという意味ではない。American Academy of Care PU Pediatrics の推奨と Children の案内、体重の 15%。スペイン語の案内も提供されているが、米国の専門団体の基準であるため、現地の学校規定より優先されるものではない。コロンビア、チリなどの各国地域、教育省、保健省学校ごとの案内を確認する必要あり、この記事では、 すべての地域に適用される単一の全国法定比率は確認できていない。教育段階だけで比率が自動的に変わるわけではありません。小学生も中高生も体重を基準に計算しますが、年少の生徒については、カバン自体の重量と背負い方を保護者が直接確認することをお勧めします。幼児教育段階では、教材の持ち運びを最小限にし、学校が指定した必需品だけを入れることが優先されます。公的基準を探す際は、該当国の教育省保健省のウェブサイトや学校からのお知らせで、ピーソディラモシラエスキルルスソードンソロ、プレラリレルレソエイ、プレイシズなどの表現を検索してください。学校独自の基準がある場合は、その基準を先に適用します。生徒の体重から最大重量を計算するステップ1、生徒の体重を測定します。カバンを下ろし、生徒の体重をキログラム単位で測ります。ポンドを使用する場合も、計算方法は同じですが、体重とカバンの重量の単位を必ず統一してください。ステップ20アセントの目標重量を計算します。目標重量数生徒の体重単 0.10 バー。体重が36kg の場合、目標重量は次の通りです。36kg0.13.6kg ステップ35セントを上限参考値を計算します。上限参考値生徒の体重 0.10 が 36kg の場合は次の通りです。36kg0.5.4kg40.15% は一般的に示されている参考範囲であり、すべての生徒に適用される絶対的な基準ではありません。別と公的基準がない場合は、10.15%の範囲を参考にしつつ、生徒の症状、体格、運搬環境も合わせて考慮してください。
生徒のサセントを50。3つの3で体重36kg、43kg、3kg、5.0kg、7.5kg、60kg、6.0kg、90kg、
ステップ4。現在のか体重に占める割合を求めます。カバンの割合、パーセンパ。実際のカバン重量の体重を書く。体重 36kg の生徒が 4.5kg 内のカバンを背負う場合は次の通りです。4.5×36×112.5%。この結果は一般的に示されている 10×15×10 の参考範囲内です。この場合でも通学時間が長い、または痛みがある場合は荷物を減らす必要があります。実際のランドセル重量を測る方法、カバンの、外側に表示された製品重量や空のカバンの重量だけを使用しても、実際の魔重はわかりません。登校直前に実際に運ぶ状態のまま測定してください。方法1、カバンだけを直接測定する。空のカバンを先に料理、本体重量を記録します。その曜日の教材と持ち物をすべて入れます。水筒には実際に持っていく量の水を入れます。ノートパソコンタブレットのケースと充電器も含めます。荷造りを終えたカバンを体重計または携帯用わかりで料理ます。方法に、生徒の体重差から測定するカバンだけを体重計に安定して乗せることが難しい場合は、次のように計算できます。生徒がカバンを持たずに体重計に乗ります。同じ服と靴のまま、カバンを背負ってもう一度料理ます。2回目の測定値から1回目の測定値を引きます。カバンの重量、カバンを背負った体重をカバンを下ろした体重中重計には、測定誤差が生じる場合があるため、2、3回繰り返し、同程度の当たりが出るか確認してください。荷物を減らして重量を分散する方法か、カバンの中の整理、最も重い教科書や電子機器は背中に近い収納部に入れます。 左右どちらか一方に物が偏らないように配置します。毎日時間割を確認し、使用しない教材は取り出します。紙、美術用品、体育用品のように特定の授業でのみ必要なものを常時入れたままにしません。学校にロッカーや教材の保管スペースがある場合は活用します。デジタル教材を使用する場合も、機器、ケース、充電器の合計重量を確認します。大量の水を長時間運ぶ代わりに、学校で安全に給水できるか確認します。空の鞄も総重量に含まれます。生徒の体重 24G に対する 10% の参考値は 2.4kg です。空の鞄が 1kg なら、実際の持ち物に使える余裕は 1.4kg しかありません。学校と家庭が協力して減らせる過重過程で物を数点取り出すだけでは解決しない場合は、学校と調整できます。紙の教材を教室やロッカーに保管できるか問い合わせます。宿題に必要な本を時間割ごとに明確に案内するよう依頼します。教材を複数冊に分冊できるか確認します。美術体育の持ち物を学校に保管する方法を協議します。医療上の必要がある場合は、教材の追加配備や移動支援が可能か学校に問い合わせます。肩紐と背負う高さを調整する幅が広くクッション性のある2本の肩紐を両方とも使用します。紐の長さを左右同じに合わせます。カバンが背中に密着するよう調整しますが、首や脇を圧迫しないようにします。カバンがお尻の下で揺れるほど低い位置まで下がらないようにします。腰ベルトやチェストベルトがある場合は、体型に合わせて使用し、揺れを抑えます。片方の肩だけにかけたり、片手で長時間持ったりしません。生徒がカバンを背負うために、体を過度に前へ傾ける、片方の肩を上げ続ける紐の跡が強く残る場合は、重量と装着状態を再点検してください。キャスター付きランドセルを使用する際の注意点。キャスター付きカバンは平坦な道では背中に直接かかる荷重を減らせますが、すべての通学環境に適しているわけではありません。階段ではカバン全体を持ち上げる必要があるため、本体重量が負担になる場合があります。ハンドルの高さが合っていないと、体をかがめたり、胴体を片側にひねったりすることになります。混雑した廊下や公共交通機関では、他の人の移動を妨げたり、つまずかせたりする危険があります。学校がキャスター付きかバンの使用、または保管を制限しているか確認する必要があります。段差、階段、バスの乗降区間が多い通学路の場合は、実際に持ち上げる回数も確認する必要があります。キャスターがついているという理由だけで、より多くの本を入れないでいてください。カバンを引いていても、車両への乗車、階段、教室間の移動時には、自分で持ち上げなければならない場合があります。比率だけでは見落としやすい移動時間と反復回数、10% または 15% は簡易的なスクリーニング基準であり、痛みを正確に予測する医学的な診断基準線ではありません。研究では、カバンの重量と腰痛の因果関係は一貫して証明されておらず、個人の症状と負荷環境を合わせて見る必要があります。そのため、カバンの重量とともに、次の項目を1週間記録してみてください。記録項目確認する内容、運搬時間、自宅から学校まで実際に背負う、または引く時間持ち上げた回数、階段、バス、地上での保管時に持ち上げた回数、通学環境、階段、混雑した公共交通機関、でこぼこ道の有無、症状が発生する時点、登校中、授業後、運動後など最も重い曜日、特定の授業や持ち物が集中する日、この記録には、公的な医学上の限界値はありません。同じ重量でも、5分間の運搬と40分間の運搬では感じる負担が異なるため、 学校と荷物を調整する際に原因を探るための実用的な資料として活用してください。痛みがある場合の対応、カバンを下ろした後も痛みが続く、または日常活動に支障がある場合は、単に比率計算を繰り返すだけでなく、医療従事者の診察を受けることをお勧めします。次の症状がある場合は、特に注意が必要です。腕やキャツのしびれ、感覚低下、または脱る足を引きずる、または歩行の変化や中に目が覚めるほどの痛み、転倒や衝突後に始まった激しい痛み発熱、原因不明の体重減少など、その他の全身症状、ランドセルの重量を減らす対策は、健康的な姿勢と移動環境を支えるためのものであり、脊椎疾患を診断治療する方法ではありません。新学期のたびに繰り返されるスペインでは2024年3月、コロンビアでは2026年1月、チリでは2026年8月のオンライン生徒討論で、大量の教材と重いランドセルの問題が言及されました。こうした投稿は、生徒が実際に経験している問題を示す事例ですが、国別の発生率や質問数の増加を証明する統計ではありません。このテーマは、新しい教材と持ち物が一度に追加される学期始めのたびに繰り返される可能性が高いものです。進学期前の測定だけで終わらせず、時間割が安定した後、最も重い曜日を基準に再度点検することが重要です。